知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから須田明美がお送りしていく知っとく一宮。今日のこの時間は一宮市役所行政課中核市移行準備室の脇田さんに一宮市は中核市を目指しますについて伺っていきます。脇田さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
一宮市は市政施行100周年となる2021年の4月に中核市になることを目指すということなんですが、まず中核市って聞き慣れない言葉なんです。具体的にはどんな市のことなんですか？
はい、先行して中核市になった市での話ですが、当市は中核市になりますと PR したところ、市の名前が中核市に変わるの？といった問い合わせがあったそうです。もちろん中核市になるというのは市の名前が変わることではなく、中核市とは市の人口規模によって法律で定められている大都市制度の一つです。人口が50万人以上の指定都市という制度があって、その次に人口が20万人以上の中核市という制度があります。
なるほど、市の名前ではないんですね。
そうです。
それではこの中核市、全国にはどのくらいあるんですか？
全国に市は792市あって、はい、そのうち指定都市は20市、一宮市が目指している中核市は54市あります。で、残りの718市が一般市ということになります。愛知県内では名古屋市が指定都市、中核市は豊田市、岡崎市、豊橋市の3市があります。
なるほど。では一宮市は人口が38万人あるのに現在は一般市になっているということなんですか？
はい、その通りです。人口要件は満たしていても、その他にも要件があって、国に届け出をし指定を受けないと中核市にはなれないんです。
人口以外ではどんな要件があるんですか？
中核市で行わなければならないと法律で定められている事務、これを法定以上事務と言いますが、これが2400くらいあって、現在は県がその仕事を行っています。で、これを市で行っていく必要があります。どういう組織体制でどのように事務を行っていくのか、書類を整えて国に認めてもらって初めて中核市になることができます。
2400もある、それは大変なことですね。では簡単には中核市になれないということなんですね。大変そうですが、どうして中核市になろうとしているんでしょうか？
はい、一言で言えば市がさらに発展し成長するための大きなチャンスだと捉えているからです。中核市に移行する理由として3つの大きな目的があります。1点目は住みよい町へという点です。市の事務権限を拡大し、市民の皆さんのより身近なところでより多くの行政サービスを提供することにより市民の皆さんの福祉向上を図ります。2点目は自立した個性ある町へという点です。地域のことをよく知っている市が県全体の一律の基準ではなくて地域の実情に合わせた市独自の基準を作ることにより一宮市ならではの町づくりを進めます。3点目は魅力ある町へという点です。尾張地方の中核都市として一宮市のイメージアップを図り、都市としての活力を高め魅力ある町づくりを進めます。
なるほど、なんかいいことのばっかりっていう気がいたします。それでは中核市になるとどんな仕事を一宮市で行うようになるんですか？
はい、先ほど法律で定められている2400くらいの事務が県から市に移ってくるという話をしました。すでに一宮市で行っている事務もありますが、それでも2000を超える事務を市で行うようになります。内容は福祉、保健衛生、環境、都市計画、教育など 多岐の分野にわたります。
なるほど。それでは分野別に具体的な仕事を教えていただけますか？
はい、では分野別に主なものを挙げさせていただきます。まず福祉の分野では保育所や特別養護老人ホームなど社会福祉施設の設置許可や指導監督、身体障害者手帳の交付などの事務を市で行うようになります。保健室の分野ではこれが一番ウエイトが大きいんですが、市の保健所を設置して感染症の予防やまん延防止、飲食店の営業許可、食中毒対策、医療機関の立ち入り検査などを行うことになります。環境の分野では廃棄物処理施設の設置許可や指導監督などの事務があります。都市計画の分野では屋外広告物の設置規制やサービス付き高齢者住宅の登録などの事務があります。教育の分野では市立小中学校の先生の研修を市で行うことになります。
なるほど。これらは主なものということなんですが、今まで県で行っていた多くの仕事を市で行うようになるわけですね。では中核市になることによって私たち市民にはどんなメリットがあるんですか？
メリットとしては大きく5点あると考えています。まず1点目は市民サービスの充実です。先ほど例として挙げました保育所や福祉サービス事業者の許認可を市民の皆さんのより身近な市が行うことにより、皆さんのニーズに即したきめ細やかな対応が可能となります。2点目は行政サービスの迅速化です。例えば身体障害者手帳の交付事務は先行して中核市になった市の話では、今まで1ヶ月以上時間がかかっていたものが2週間ほどに短縮できたということです。3点目は総合的な保健衛生サービスの提供です。今まで県の保健所で行っていた感染症対策や食品の衛生監視などの業務と市の保健センターで行っていた健康増進事業などを一体的に行うことができるようになりますので、市民の皆さんの健康と安全を守る体制が強化されます。4点目は地域特性を生かしたまちづくりです。例として挙げました屋外広告物の設置規制など、市独自の基準を設定できる範囲が広がりますので、特色あるまちづくりを進めることができます。5点目は都市のイメージアップです。尾張地方の中核都市としての知名度存在感が上がり、地域の活性化につながります。
なるほど。もういろいろとメリットがあることよく分かりました、はい、メリットばかりだといいんですが、デメリットというのはないんでしょうか？
まあ、デメリットにつきましては、財政的な影響をきちんと精査しなければなりませんが、市民の皆さんへの直接のデメリットはないと考えています。
わかりました。それでは一宮市が中核市になって仕事が増える分、税金ですとか公共料金が上がるということはないですよね？
はい、中核市になるということで税金や公共料金が上がることはありませんので、ご安心ください。
わかりました。中核市への移行は2021年の4月ということですが、あと2年と少しです。今後のスケジュールはどうなっているんですか？
現在県との間で市に移ってくる事務の協議をしていますが、その内容をまとめて今年の10月ぐらいに市の組織や増員する職員数、財政的な影響などを示した中核市移行計画を作成します。市民の皆さんに広くご意見を伺った上で、来年2020年3月の市議会に中核市移行の議案を提出します。そこでお認めいただければ、4月以降の1年間は県や国への申請手続きや実際に事務を行えるようにするための細かい準備作業となります。
よくわかりました。それでは脇田さん、最後になりますが、一宮市はどのような中核市を目指していくのか、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、中核市になることはそれが最終目的ではなく、一宮市がさらなる発展を目指していくための手段の一つです。中核市移行を新たなスタートとして拡充する事務権限を最大限に生かし、住みやすい街づくりや子育て環境の充実など本市の良いところをさらに伸ばすことで、市民の皆さんが誇りと愛着を持てる、そんな一宮市の実現を目指していきたいと考えています。
はい、今日は脇田さんにお話を伺いました。脇田さん、今日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
脇田さんにお話しいただいた一宮市は中核市を目指しますは、広報一宮2月号の4ページに記載されています。お問い合わせは行政課中核市移行準備室、電話0586-857003、 0586-857003 までお願いします。
iWave。
それではここで1曲お届けしましょう。一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは認知症介護家族のための交流会、帰郷の会についてのご案内です。認知症の方を介護している家族の方を対象に、認知症の方との安定した在宅生活が営めるよう支援することを目的に月1回開催しています。介護者同士の交流を主に行い、認知症の方を介護している家族であればどなたでも参加していただけます。日時は2月7日木曜日午後1時30分から3時30分、会場はアイビル2階大会議室。お申し込みは不要です。お問い合わせは高年福祉課、電話0586-28-9151、 0586-28-9151 です。続いてがん患者サロン会、勉強会、がんと食事についてのご案内です。日時は2月8日金曜日午前10時から正午まで、会場は市民病院。お問い合わせは市民病院がん相談支援センター、電話0586-711-1911、 0586-711-1911 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO からお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は須田明美でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。